はい、皆さんご無沙汰しております。ノーコロのジョンでございます。今回は私が以前配信をしておりましたポッドキャスト番組バカ農業という風な番組のパーソナリティをしておりましたぎっちゃんとペンダさんという2名の方をお呼びして、自分の経営の中に、農場経営の中に家族以外の人を入れたらどんな感じになりましたか、どんなことを気をつけてますかっていう風なお話を延々と伺っております。で、今回はですね、同日同時配信で、私が以前配信しておりましたポッドキャスト番組バカ農業の方も最終回が配信をされております。で、こちらの音源を収録したのは時系列的にはバカ農業の最終回の方が先になりますので、よろしかったらそちらの方を先に聞いてからこちらの方を聞いていただけると、前後のつながりとかがスムーズにつながるかなというふうに思っております。またバカ農業というふうな番組を聞いてなかったよっていうふうなね、こちらの番組から聞いてくださっているリスナーの方は、ちょっとこの2人のことについて全然知らないなっていうふうなことがありそうですので、よろしかったらその最終回の方だけまず聞いていただいてからこちらの方に聞いていただけると、この人方たち誰なんだろうっていうふうなことを思わずにね、聞けるかなというふうに思っております。で、やっぱりこの2人と収録するっていうふうになりますとね、私は気が抜けてる部分がありまして、ほぼノー台本で喋るっていうふうなことを今回やっております。なのでいつも以上にちょっとなんていうの、プロフィール紹介みたいなものとかをすっ飛ばしてる部分がありますので、なおのことちょっとバカ農業の最終回を聞いていただいてから、当番組ノーコロの最終回でありますとこちらの方も聞いていただけると嬉しいなというふうに思っております。というわけで今回も参りましょう。不真面目系農業トーク番組ノーコロ。はい、この番組は全国津々浦々の農業関係の皆様と農業についてあれやこれやお話しする不真面目系農業トーク番組です。メインパーソナリティは私、北海道在住30代米農家をしておりますジョンと申します。よろしくお願いします。で、今回のゲストさんは、2人来てもらってます。先ほどねバカ農業の収録をした後にそのまま流れでいてもらっているって風なだけなんですけどね、北海道江別市在住、農業生産法人代表取締役
じゃない、
専務取締、ね、
取締役
のぎっちゃんと某農場の取締役、はい、そうね、考えてみたらお二人役員なんですもんね、そう考えたらね、のしておりますペンダさんです。よろしくお願いします。
はい、はい、
で、とりあえずお二人作ってるものから伺ってってもいいですか。作ってるものっていうか
営
農形態、営農形態、とりあえずね細かくたくさんだったら細かくたくさんいいよ。
細かくたくさんだけど営農形態としては、水稲、畑作、野菜、施設園芸をやってて、少量多品種で西洋野菜等も力を入れてる農業生産法人で、宣伝するとすれば2人のマルシェっていうブランドをで、直売所、もう何年目だ、何年経ったらか、やべちょっと言えねえけど、もう7年ぐらい経つんじゃない。
そうね、今はもうトラックが走ったりとかね、
そうです、
そう
かっこいいです。
あれのブランディングはね、プロから見ても超褒められた。うちの社長がすごいんだけど、
すごい、
あれはすごい。っていう、だから北海道農業では なかなかこういる感じではないね。
そうだね。なんか結構得意なことをやってるなっていう風なのはね、ちょっと見てたりはしておりました。はい、ペンダさんのところはどうですか。
長さんに近いですよね。
はい、水稲畑作農家っていうか。
そうです、
って言いました。
いやいや、米小麦大豆、ビート、
ビート始めたの。
ビートやってますよ。
今年からうちもビートやります。今年からチーズコーンもやって、そんなに増やしてどうするのと思うんだけど、
面積あるからね。
はい、いろいろ回していくのに必要なんですけど、そんなようなことをやっておりますと、で、今回ちょっとお二人呼んでお話を伺いたいのがですね、人を自分家の家族以外の人を、入れてお二人ともお仕事されてるっていうふうなことなんですよ。で、それもパートさんとかじゃなくて常雇いっていうか、それこそ共同経営者だったり、従業員っていうか、どういう形なんですかね。ちょっとなんかね、特殊なので、はい、どんな感じなのかよく分かんないんですけれども、
新規就農者と 手をつないで頑張るみたいな感じですか。
あ、なんですかね、どう言ったらいいんだろう。
まあのれん分けがしっくりくんじゃない。
のれん分け、
要は自分のとラーメン屋で、うん、ラーメンで修行させながら、うんうん、その
彼を彼で
のれん分けの手伝いをしてあげるみたいな。あ、手伝ってもらうしみたいな、
うんうん、なんか親方って呼ばれてるでしょ、うちの父親は。
親方って、
親方って言わせて
る、親方って
言わせてるわけじゃないけど、勝手に呼んでるから。
ボスって言ってない、
お父さんとは呼べないでしょ。結婚してないわ私。
そうだね。
いやいや、今そっか、うん、
まあほら、あのご年配の人をお父さんっていう、
名前呼ぶのもね、ちょ
っと。まあそうですよね。
なんとかさん、
なんとかさん。そうだね、
ジョンさんみたいな、ちょっと。
そうね、同じ名字の人がいっぱいいる気がするんだけど。
そうだね、
まあ、そんなような感じで、ちょっとあの、まあ、人を自分たちの農業経営に入れていくってどんな感じですかって話をね、ちょっと30分ばかしお話を伺えればなというふうに思ってるんですよね。
はい、
はい、で、まあ、特にぎっちゃんからちょっとまず話を伺いたいんですけれども、まあ、ぎっちゃんの場合は共同経営者っていうふうな形でね、社長っていうふうに言ってる、
社長にって言って、言ってるっていうか、私が後継者で5代目で入って、うん、でそこに、うん、大学時代の友人だった今の社長をが来るってなって、
うんうん、
で今現在は法人を立てて、私と社長で法人立ち上げて、私の父の土地を全部そこに借り上げてやってるということで、うんうんうん、今年からはそのアンビシャスファームっていう会社なんだけど、アンビシャスファームの土地もできるんだけど、
うんうんうん、
購入するから、
うんうんうん、
で違うのは来てもらって各々得意なことがあるから、
うんうん、
俺生産の作る方が好きだし、うん、やりたかったし、
うんうん、
まあ、社長は営業畑で来て、今社長って言うけど代表取締役だから、
うんうん、
友達がそういう形で役割分担をまずしてたっていうところだから、俺が社長やりたいとか、
うんうん、
俺がその今の社長を使ってやるとかは全くなかったから、
うんうんうん、
なんだろう、感覚がその違うんか、俺社長業別にしたわけじゃないし別に何も考えてないっていうか。そう、
ま、でもなんかね、あの形としてはすごく特殊な形だよね。
そうね、形としてはね。
そうだから、あの経営なんとなくさ、例えばあの手伝ってもらうとか、うんうん、そういう風な自分の農場主を任せたいとかっていうので人を入れるとかっていうパターンはなんか聞くんだけれども、うん、その経営を、ま、経営というかその営業とかそういう風なところ、うんうん、が任せたいっていう風なのが入れるっていう風なのがあんまり聞いたことがなくてね。
これ言うと恥ずかしいんだけど、うん、根本的に俺自身今ずっと農家になって、
うん、
なった段階でもう豊幌って地区がさ、毎回言うけど120軒の戸数があったの昔、
うんうんうん、
俺の祖父の時代はね、あった、
うんうん、
で父の代になって50軒ぐらいまで落ちて、俺が農家の戸数が
戸数、ね、うん、
で俺の代になってもう今40近いけど、
うん、
多分50歳ぐらいになったら20件ぐらいしかない。
そうね、
はず、計算すると。
そんな人数しか残らないと思う、ね。
いや、変わんないと思うよ、ペナさんとかも、
うんうんうん。
そういうペースで落ちてるし、
うん、
でそれのペースを上回るぐらいの人が入ってくる状況を作らないと、コミュニティが維持できないなっていうのは今のこじつけ。
うん、
かっこよく言うと、うん、単純に一人で農業するの寂しいなと思ったやりたくないなって思った、うん、
大事なところ
で俺100兆も200兆もやれないと思ったし、
うん、
やりたくないと思っただから、
うん、
まあ、根本的に寂しい一人で農業するのでみんながいなくなるのも寂しいから、
うんうん、
じゃあどうしたらいいんだろうっていうので来るって言ったから、
うん、
来ればって言って、でうちの父と母がもう器が穴開いてる人だから、
うん、
いいよいいよしか言われてた俺は何もすごくない、
そうそうそう、うん、
受け入れた親がすごい、まず、
うん、で、そうね、
相方を社長にするって時にやればっていう、
うん、そうだそこも一悶着なかったんだ。
あ、まあ、その、うん、株の割合とか株式はね、株の割合は 50-50 でとか、
うん、
いろいろあったけど、うん、受け入れには口出さないし好きなことやれって言ってくれるし、うん、そう、あのうちの父と母はやっぱり変態、
うん、
本当に器にそこが穴開いてるっていつも言ってんだけど、
うんうん、
あれがなかったら、
うんうん、
今はないし、うんうん、あれがあるからこそうちは成り立ってるし、
うんうん、
社長もそこを組んですごい人に気遣える人だから、
うんうん、
かそういうのしっかりしてる、
うんうん、
まあ、俺だけは自由奔放に好きなことやってるとかって、
うんうん、いやでもなんかそう、その辺がなんかそうか、そこもすごいなっていう風なのがね、うん、聞いてて思ってる部分だなと思って。で今社長以外にも結構いろんな人が入ってきてたりするんだよね。
もう3人で今
3人、
うちの
すごい
社長の妻と私の妻以外に3人入ってきて、来年も新卒で1人入ってきてくれるし、
うんうん、
パートさんもすごい 応募出せばすごく来るし、うんうんうん、人づてにも来てくれて、今総勢何人いるんだ、20、
すごい、ね、
全部で30ぐらいマックス、
すごい、
で常時15人ぐらいピークの時動いてて、今も10人前後動いてるのかな、
まあそうね、冬場もキャベツや何やらあったりするからね、
です。
まあ、ペンダさんのところはまあこれからだけれども、でもこれから入ってくる人に関してはあれなんですよね、もう以前なんか入ってきてもらってたことがある人なんですもんね。
そうですね、うちで研修生として 2,3 年働いてくれてた人で、本当はお兄ちゃんと新規収納やるって言ってた方なんですけど、やっぱり自分でやりたい農業の形があるっていうので一度さよならしたけど戻ってきて、彼の野望で、彼は我が家の土地を貸して、今のところ、ね、土地買えないからさ、なんていうの、回ってこないっていうか、
うん、まあ、だし認定の収納、認定農業者になってんの？
なってない。
それにならないと農地確か買えないのを今変わってなければね、だから2年のその研修期間っていて卒業して認定収納者にならなきゃいけないはずなんで、あ、なってたら土地買えるわ、
でも他に買いたい人が多すぎて買えないっていう、
さすがだね、
さすが
だね、そんなような状況で、まあ、お二人とも、家族以外のところを入れてらっしゃるっていうふうな感じなんですけど、なんかその一緒に働いてて気を使ってることとか気を使われてるなって思うことって何かあります？あの、ペンダさんだったらその研修期間中のことですし、まあ、ぎっちゃんだったら今までのことで、でもね、ぎっちゃんは気を使うことがなさそうだなって今話を振って思ったんだけれども、
いや悩みはあったしぶつかったし、俺も本当に若干鬱っぽくもなっててるぐらいきつい時もあったけど、
何でぶつかった？そしたら、
いや、どっちも頑固なんだよ、結局やりたい方向性とかもあるし、農業一緒にして魅力的な農業するっていうのをこう目的でやってるし、次世代につなげたいっていうのは変わらないんだけど、魅力的なものの見方とか、やっぱり現実問題、物作って売るっていう作業の物作ることに関して俺はうるさいし、やっぱりそこはでも売るのはこういう理由があって売りたいからこう作ってほしいっていうのもぶつかったりとか、もうやたらめったら仕事増えるからもうやれないっていうのもあるし、
一回家出じゃないけど音信不通になった、
音信不通になった一日、丸一日家出した、ぶち切れて、
それ 何の、
あん時は何、いや要はもうこっちは精一杯やってるのにまだやれるでしょみたいなのがどんどんどんどん積み重なって、もういいわっつって、ぶち切れた、丸一日どっか行っちゃった、携帯も川に投げそうになってそれぐらいこう、頭になって、その時でも会社辞めるって言ったね、本当にね、無理っつって、今は あっちもこの5年でいろいろあって変わってきたりとか、俺も変わってきたりで、今今年急にこう仲直りしたっていうか、また近くなって、
いい、
こうい
い関係、
心広く、相手が変わったからね、俺は変わってない気するけどあったし、まあだから、結構無理してたよ、そういう意味ではね、やりたいことがあるがゆえにぶつかったりとか、間違ってる間違ってないとかいろいろあって、っていうところかな、でそれを乗り越え始めたところ、
そうで、ぎっちゃんのところの、ね、社長さんとかも、なんか一回、例えばあの青年部の授業でなんか来てもらったりとかしたこともあって、話は伺ったりとかもしてたんだけども、やっぱりあの喧嘩を恐れることをしないっていうふうなことを、その時も話してたんだよね。まあ、あの他にいろいろ4件あの農業生産法人の社長の人とか、有機栽培家の人とかいたんだけど、まあ、他の3人がですね、あのなるべく喧嘩をしたくない、怒られたくないって言ってたのに、なんか1人だけその喧嘩をすることを恐れることが嫌だっていう、
喧嘩っていうか、まあ喧嘩にならないのが一番なんだけ だけどそれはベースは変わらないと思うんだけど、
そう、
言いたいことを言わないで、自分たちのやりたいことを見失うのは怖い、
そうそう、そういうことなんだろうなっていう風なのがあってね、だからあのその辺ができる度量っていう風なのはすごいなっていうのはちょっと聞いてて話は思ってたりしてたんですけど、
っていうか、俺ずっと言ってる自分で誇れることは、今まで人との出会いだけは多分誰にも負けない、だから俺ラッキーだからっていうのは真から思ってる、このジョンとペンタさん出会ったこともそうだし、出会ってきた人誰一人俺みんな誇れるから、それが真から思ってるなっていうのは最近感じる、嘘じゃなくて、だって大体それしか言わないもん自分はラッキーで全部生きてる、からでもまあやりたいこと言うし、チャンスがあるなと思ったら全部取っていくから、でもそれは提供してくれてる場がすごい俺、入ってくるもん言ったら、 だから全部言うの。
あ、なるほどね、うん、
隠さない。
そう、その辺のね、裏表のなさが好かれる部分だったりいいところだなっていう風なので、よく話を聞いて思ったりするけど、
なんで悩むってだから逆になんで、
そうそうそう、
なんで悩むのっていう疑問さ、
この辺がね、悩むってなっちゃうのが多分こっちの悩みが全くわからないところだろうなっていう風にね思うんだ。だからその辺で多分人を入れる入れないのなんか悩んだりするしないっていう風なところが自明なのかそうじゃないのかっていう風なところの分かれ目だと思うんだよね。
社長はそうだけど、今この後多分言うけど、
うんうん、
先に言うけど、やっぱり農業の単純に会社員で来て、今要は働いてる社員は全く違うなと思った、
うんうん、あ、そうなの？
教えられるまで物事を待つとか姿勢が違う。でもそれが普通なんだなってこの3年ぐらいでやっと思い出したんだけど、
うんうんうんうん、
がっつくじゃん、うん、もう何でも欲しいものは欲しいっていうし、やりたいことやりたいって言って、
うんうんうんうん、
やらせてもらってって、バイトでもそうさ、
うんうんうん、
そっちの人やってることを興味あるからやりたいし教えてっていうのが普通の人間だから、
うんうんうん、
何したらいいんですかっていう人に、なんで考えないのって気持ちが先行しちゃう、
うん、
じゃあ何やりたいのって聞くのさ、
うんうんうん、
いや分かんないです、今日何したらいいですかって言ったら、ツールはあるからさ、用意されてるから、なんで見ないのっていう風な、こう結構圧迫感を与えながらやってるなと思いながら、うん、どうしようかなっていう、その気持ちが分からなきゃいけないなっていう今日この頃、うん、
まあでもね、その指示待ちの側の、ね、気持ちも分かるけど、そっちに腹を立てる気持ちも分かる両方分かるな、
うん、指示待ちだった経験がないから、
うん、
本当に、
そうね、
でもあんまりないでしょ、
指示待ちだった、
指示待ちじゃないかな、
だったら、そうですか。なんかその一緒に働いてたその研修期間中とかはどうだったんですか、その人は。指示待ちの方でした、それでも
指示待ちです、
ね、あ、指示待ちやっぱり指示待ちですか、
すごく寡黙で、うん、何が覚えてるんだろうっていう感じの方ですけど、
でやっぱり人ん家に入って働くってなると、うん、やっぱちょっと、うん、なんだろうな、慣れるまで勝手に動くってことは逆にできないのかなっていう、うんうん、でまあ僕は人ん家でそういう風な勝手なことをして大変なことをしでかすことで同じの人だったんで、まあ、前職とかそういう風なので大変な目に遭ってたりはするんですけどね、はい、だからあんまり勝手に動くといいことはないんですけれども、でもそういう風に自分で考えて動いてくれる人はありがたいなっては思う部分はね、うん、あったりするんですけれども、なんか自分で考えて動いて大惨事を起こした場合、怒らないで済むかっていうか、怒らないでいられるかどうかっていう風なのはね、
まあね、
まああるよね、うん、確認をしないでこの農薬使っちゃいましたとかっていう、それはやめてくれよっていう、
それはない、それはない、
ね、まあまあ、そういう風な致命的なところ以外はね、やってくれてもいいかなと思うんだけどね、そうですね、で何だろうな、ちょっと話が迷子になりつつ書いてるので、まあまあ、経営の方の話はとりあえずまあそんな感じで、人を入れると、うん、まあ、衝突することもあるけれどもやれてるよっていう風な話なのと、うん、まあ、あと従業員の人に関しては、まあ、指示待ちとかそういう風な、だそうだ思い出した、なんていうの、世代間の差みたいなものとかって感じたりする？あ、まあ、でも研修に来られてる方って何歳でしたっけ今？
2歳ぐらい下なんで、
あ、2歳ぐらい下、
変わんない、
ね、最初変わんないですね、うんうんうん、
世代間の差は感じるだって新卒なんか話合わないもん。
あ、そう、
しな、何考えてるんだよね、もう親父の気持ちがようわかる。
ああ、そうなんだ、
未知の生物だよ。えって、えって思う、
まあ話は通じる、趣味が合わないとかそういうふうなことじゃない。
ああ、まあまあタイプ的に性格が違うのもあるけど、
うん、
要は何だろう、働く時間の使い方が一番大きいかな。
うん、
終わるまで仕事したいタイプで、結構そういうのが周りに多くて、だから時間過ぎても、うん、残業代もいらないし、
うん、
そのなんとなく自分が任されたし自分がやりたいと思ったことだから時間関係なくやりたいと思うんだけど、
うんうん
うん、物事残っててもいいんだよね、なんか、
まあ、終わる権利がある
って感じ。そうそうそうそうそう、
それ
は常々こっちも言ってるから、うんうん、追い詰められない程度にちゃんと、ね、仕事の中でもこう、そうなんだろう、指示されてるから、
うんうん、
辛くなるのも分かるし、だから帰、時間来たら帰れって言うんだ、
うんうん、
残りやっとくかって言ってやるんだけど、
本当に帰るのかって、
いや本当に帰るとか思わない、もう慣れてきちゃったから帰れるんだけど、うんうんうん、結構でもその感覚がないのかな、だから残ってさ、なんか俺のバイトしてた頃もう残って他の仕事を覚えたいとか楽しそうっていうのがあったから、
うんうん、
教えてくださいっていうか、あとバイトちょっと早く行って、なんかこう、まあ可愛い女の子見たから行きたいのもあったけどあったけど、
うんうん、
なんかあ違うんだなって、だからずっと待ってんだよね、うん、だから一日俺が行っておはようございますって言って 指示っていうか何もなかったら何もしないんだろうなって思うのは終わる。ぼーっと。だから何したらいいんですかも聞かなかった最初。今は聞いてくるよ。さすがに
今は聞いてくる、う
ん、やばいなと思ってるのか、やりたいことあるのか分かんないんだけど、まだね。
でもなんかそういう風な人方も入ってきたってことは、なんか何かしら目的っていうか興味があって会社には来てるわけでしょ、選んだってことは。
でも最初働いた時どうだった、その自分の技能を生かせそうって思って入ったりとか、楽しそうと思って入って、うん、ちょっとギャップがあった時とか、なんで働いてんだろう状態になったりとかさ、お金のためだなとか。
あ、まあね、そういう風なのありますね。
俺はそれがなかったから、
うん、分からない
から、
ね、
分からないけど分かるでしょ、うん、ジョン君
分
かるでしょ、
まあね、私は分かりますけどね、うん、あの就職氷河期時代に唯一就職できたところに就職した結果っていう風なのもありましたし、うん、あとはまあこっちの方をね、あまりあの健康上よろしくないような状況で就農してるっていう風なのもありましたから
そうだね
そうね、はい、まあなんだけど、そうだね。でその時そう、あの自分の中で農業に対するとか仕事に対するモチベーションみたいなのって作っていくもんだなっていう風なのはずっと思ってたりはしてたから、うん、まあ、もしかしたらあのそういう風なのがない状態でフラットな状態で入ってくる方が逆に当たり前なのかなとは思うんだよね。で、
なんでしょう
ね、選んだのもなんとなくで選んだんだろうなっていう風なのもあり得る話だなっていうのはちょっと思ったりはするなっていうのはね、うん、であとは全然違う場所のところに行きたいとかって思うから、農家の息子がプログラマーとかエンジニアになろうとしたりとか、まあ、あの都会で生まれて育った子があの農業をしたいとか思うようになるんだろうなっていうのはね、ちょっと思ったりはするのね、まあね、まあ、その辺の気持ちはちょっと分かりませんね。
そうか、
はい、であとはあのちょっと、ね、まとまってんだかまとまってないんだかっていう風な話には、まあ、いつも通りのパターンなんだけれどもあのこうなんか人をあの自分の経営のところにどんどん入れていくっていう風になっていくと、なんかあのこういう風なことを考えておいた方がいいんじゃないってことって何かあります？まあパートさんを入れる時の心得とかそういう風なのでもいいんですけれども、
うんうん、心得っていうか正社員とかにすると福利厚生費がすげえかかるから、
うん、
お金思った以上かかる。
そうね、
人件費ってうん、最初はそうでもないなとかちょっと思ったりもしたけど、してたら売り上げも上がるし、
うんうんうん、
あのね半端ない、
半端ない
インパクトが本当、ね、機械1台入れるのと変わんないぐらい売れるから、
うんうんうん、
本当にそこは本当に考えなきゃいけないし、
うん、
育てるってよく教育とか理解できてなかったけど、うんうん、人を育てるって本当に難しいし、
うん、
確かにでもやりがいはあるけど、そのやりがいはちょっとまだ俺も見えてないから頑張っているって状態だけど、すごい大変だなと思う、
うん、そうね、あのいろんなところとか視察とか行かせてもらって話は聞くけども、そこの部分がとっても大変そうだなっていつも聞いて思ってたりする。離職者とかって出てたりしてるの、りっちゃんとか。
社員はいない。
あ、社員はいない。
パートの入れ替えは少しあるけど、
うん、
まあ別に社員と正社員の人はもうないし、最初に入った人はもう3年目、次4年目とかなのかな、
うん、いやすごいね。なんかあの結構さ、あのアレナ農業生産法人って結構バッタバタ1年で入れ替えとかあるじゃない、
まあ、だって、
うん
うん、だから自分が変わらなきゃいけないんだよね、仕事を。今まで自分がやってきたことさっき言ったように任せるっていうのが、うん、自分ができないことが一番の衝突する原因、
うんうんうん、
任せたのに文句言って、じゃあ次俺やるわってさ、その仕事を与えたのに取るってさ、もう最低な行為なんだよ。
そうだね、う
ん、普通に、ま、その時は分かるんだよ、君もその任せたものを自分のクオリティじゃなきゃいけないっていうのも分かるんだけど、
うんうんうん、
俺1年目ぐらいそれで悩んで、今は悩んでないのは作物を見るようにしてる。
あ、
俺がやらなくてもこう育つんだったら新しい方法を学んだっていう風なこう自分の意識の転換がの視点をずらさないとやっていけない。今自分のこの作業が本当に正しいかどうかっていう考えるいい機会だし、
うんうん、
そうじゃなくてちゃんと育ってもっとそれが効率化だったらそれ素晴らしいことだから、
うんうんうん、
のと大変なのは自分のやることを次見つけなきゃいけないの自分が
そうね、自分のね今まで抱えてた仕事を分け与えちゃったらなくなった仕事を自分で伝わないといけないんだね。なるほど。
そうだ、経営者とか人を入れる人は常にクリエイティブである程度考えていかないと、自分の仕事を分け与えて自分の仕事が減って楽するのはいいよ、したら売り上げも上がらないし、うん、そっちの社員も潤わない、会社が良くならないから、次何するか何するかは 常にこう、うん、
考えていかなきゃいけないっていう風なね、
本当にそう、すげえいつかって、
う
ん、
そう、
ね、辛かったよ俺は。
いや、うん、まあちょっとこの辺のクリエイティビティの話はね、うん、今現在も結構抱えてる部分はあったりするけれど、大変だよね。
だって1日8時間トラクター乗ったのさ、乗せて、乗せてやってもらうじゃん。で、1人前になったらさ、自分でできる、オニバラクでできるんじゃん。したら俺その8時間どうすんのって。
そうそう。
で、ここで売り上げ上げない、ただの役員、給料泥棒が生まれたら困るわけじゃん。だから俺今コンサルやりたいとか、いろんなこと考えて資格取ろうとか思ってはいるけど、まあ動いてないけど、全く動いてないけど、そういうことをこう考えるようになれたのはすごい良かった。
ね、でもそういう風な休みを作るとかそういう風なことは考えない。
だって休んでたらだらけるもん俺。あ、尋常じゃないぐらい、もう溶けるぐらいだらける
もん。、ね、だからね、そういう風にやって動き続けるというのは本当に偉いなとは思うわ、
うん、動いてないと溶けちゃうんだよ、
うんね、うん、ちょっと気持ちは分かるけどね。サメと同じなんだね。
すぐニートになる
ニート
すぐニートになれるから、
うん、動き続けないといけないんだね。そうそうそう、うん、なるほどね。ペンタさんのところとか、まあ、多分これからだと思うんですけど、なんかあのその研修期間中とか気をつけてたこととかって何かありました？その人を入れてた時に。特にない。
特にないけど、こう親方、私の父親に言えないことを私が聞き出そうとはしてたけどね。
ああ、いい。
そうですね。結構でも大事な役割かなと思いますね。
ポロッと本音を聞き出すっていう感じかな。
意外と多分あの衝突する人の間にワンクッションいるだけでもだいぶ違うなっていうのはちょっと、うん、あの前職を思い出したりはしてたので、はい、あのぶつかってたプロジェクトリーダーの間に挟まってくれた先輩のおかげで生きてられたなっていうのもあるので、はい、まあそうですね、あの、まあ、そんなような教訓を得たところで、まあ、今回は良かったかなっていうのそう、まあ、ごめんね、あのこれね、いつもだったら本当結構詳細な台本を用意したりはしてたんだけどね、うん、まあ2人相手だったらなんとか回るかなっていう、
楽してるだろ
う、ね、だいぶ楽してる、 してるだろう、うん、一人で喋るとかね、なんか知らない人を呼んで喋るとかってなると準備がいかに大変なのかっていうふうなのをね、1年間ぐらい思い知った年だったらなっていうふうなのをね、うん、この番組配信してて思ったりはした次第なんです。はい、で、はい、で一応番組本編中に話すのもなんなんですけど、一応当番組ノーコロの方も今回で最終回となります。
急だな
ねえ、っていうのもちょっとね、僕がこのやり方ちょっとね、小銭につられてこの番組を始めてしまったっていうのがありまして、そう、お金を稼げるようになるかもねっていう風なね、触れ込みでちょっと始めてしまった、不純な動機で始めてしまったがばっかりに大変な仕組みをやってしまって、趣味でやるには割に合わなすぎるっていう番組なんですよ。そう、どんどんゲストは偉くしていかなきゃいけないし、どんどんよくわからない人に声をかけていかなきゃいけないし、ストレスたまる、ナンパ300人かけてね、そう、いろんなとこに声をかけ続けてきたんだけれどね、さすがに断られ続けるのが30人ぐらい続くと ね、もう無理かなっていう風なのがね、感じちゃったりするので、まあ、めげたってところで、まあ、今回は、はい、お話しにして、まあでも、ポッドキャスト自体はなんか僕一人でもなんかやりたいかなとかちょっと思ったりはするんだけどね、まあ、これはちょっとどうなるかは分かんない。そしてあと農業についてはね、もうたくさんポッドキャストあるからそこで頑張ってくださいってそこを聞いてくださいっていう風なところにしてね、はいはい、一旦お締めにしたいと思います、はいはい、というわけで、まあ、長々と聞いていただきましてありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
というわけで今回の話はタイトルを決めてなかった、はい、まあ、
エンディングとオープニング、はい、
まあ、そのまま一人でエンディングトップの方に入ろうと思います、はい、というわけで長々とお聞きくださいましてありがとうございました。
ありがとうございました、は
い、はい、今回も長々とお聞きくださいまして誠にありがとうございます。当番組への感想コメントはツイッターハッシュタグノーコロとつけてつぶやいてください。ツイッターやってないよという方は一応メールアドレスも残っております。ノーコロ @gmail.com までメールを送りくださいますようお願いします。それで、いただいてたお便りの方をちょっとこちらの方でご紹介させていただこうかなというふうに思っております。まあね、ちょっとこの間間が空いておりましたのでね、ちょっとたくさんいただいているのでザザーっと読んでいきますね。まず当番組の、そうですね、北順に読んでいきますね。 まず不耕起栽培の会、についてあのコメントちょこちょこいただいているので読んでいきますね。まず、リミミさんよりコメントいただいております。不耕起栽培はうちでは無理だな。栽培終了後は土が硬くてとても破種機使えない。地元の愛知県に一番近いやり方をしている人がいます。苗も植えないし勝手に発芽したものをまんま育てるって感じで有機無農薬してたと思いますっていう風なコメントいただいておりました。ありがとうございますね。このね不耕起栽培、なんか完全不耕起栽培続けるとね土が柔らかくなってやりやすくなるんだぞっていう風なね話は本には載ってたんですけれどね。はい、まあなんですけれども多分うちもあの初年度発芽率がえらいことになりそうだなっていう風なところでなかなか怖くて手が出せないなっていう風な話はちょいちょいしておりましたね。で、その後ですね、西南伊藤さんよりコメントをいただいております。この人ねちょっと連投していただいてたのでちょっと内容的には、長くなっちゃうんですけどとても良いコメントをいただいておりましたので私うっかりリツイートもしておりましたけど一応読み上げますね。ちょうどこの間南米に10年くらい行ってた農業関係者と話をする機会があって驚いたのは向こうの農家ではトリアージって概念がほぼないって言ってた。なんせ耕作面積は広大で放棄をしてたら天候燃料機械代でやってられない。しかも収量もいいしみんなノーティルだよって。ちなみにこのトリアージっていうのは耕起ですね、日本語で訳すとね、はい、まあ、だからノーティルっていうのは基本的に起こしてらんないよねっていう風な話になってますね。まあ、やっぱりそう面積がねでかくなればなるだけね機械を細かく使うような特にうちはまあ、PTO ロータリーとかそういうね回転後継のやつは燃費も悪くなるし作業時間もかかるしで、まあ、確かに面積が増えてくるとやってらんねえなっていう風な気分になってるんです。まあ、うちもちょっとそういう風なので完全不耕起栽培に行きたいなっては思うんですけれども、まあ、そこからちょっと西南伊藤さんがちょっと問題点みたいなものを挙げてくれてます。あとジョンさんも言ってたけど完全不耕起は日本の土壌雨雑草がそれをなかなかさせてもらえですないですね。だいぶ僕も考えたことがあって大豆小麦そばカバークロップシーツコーン大豆これならやれるかな。でもやれるのと作物が取れるのとは別で想像しただけでも難しそう。小麦やコーンのように新根作物だと根が伸びるから途中にひび割れが入りサブソイラーをしなくても雨に強いし不耕起しやすいイメージもある。金根菌もやっぱり耕起しない方がいい気がする。でも小麦コーン緑肥など CN 比が高いのを定期的にすき込みもしたいんだよな。正解がわからないから悩む。あと機械も大事なとこ、それ用の破種作業機械が必要でこれを持ってきているメーカーさんは少ないですよね。まだまだ日本で完全不耕起はハードルが高いような感じします。これは土のプロを読んで飲みながらノーティルと現代農業の話がしないとダメですねっていう風なコメントをいただいてもしました。ありがとうございます。本当ね日本国内でもこれできれば特に北海道ではとってもいいなっては思うんですけどね。なんせこの国内の破種作業機の発芽率の悪さみたいなものを見るとねちょっと怖くて手が出せないなっていう風なものと、あとは海外からまあ入れる、まあ正直なところ完全不耕起栽培の方にね完全移行ができるのであればその機械1台で済んじゃうっていう風なのでねだいぶ安上がりになるんじゃないって気もするんですけどね。まあ怖いですね。だからちょっとこれ誰か人柱が立っているところがあるんだったら本当にね行ってみて話を聞いてみたりしたいなとは思うんですけれどね。まあちょっと最終回を迎えますっていうふうなことを言ってしまった家身の上としてはですね、まあなかなかこういうふうなところを差し張り込んでいくのは難しいかなと思いますけれどね。まあ私この後も青年部はちょろちょろイタリアするので、まあそっちの方で動ける方向で頑張っていこうかななんてのはねちょっと思ったりはしております。でね、まあ一応ツイッターの方とか残っておりますのでね、まあ、ちょっとその辺で情報収集しつつ発言できることとかはそういう風なところで発表できるかなっていうふうに思っております。はい、まあ、その他、コメントいただいております。コメヤンさんの会に来てるコメントいただいてますね。高野菜菜師さんからコメントいただきました。コメヤンさんの会分かると思いながら聞きました。品種の特徴でこんな味って数値データが出されても結局全体的なバランスによって味の感じ方が変わってしまうので一応どこかに提示しつつもお客さんから聞かれた時は自分はどんな感じだったかが一番頼りになる。生産者さんたちにポップを書いてもらうときに やはりその人や畑の写真がある人のものはよく売れてました。あとはどんな食べ方がいいかなんてのも、レタスを味噌汁にとかモーツァルトを聞かせてますとか書く人がいて、面白いって言いながら買うお客さんがいましたね。えなんかそう、コメヤンさんの回でね、まあお話を聞いてて結構衝撃的だったのは、朝ドラのポスターとかそういう風なのが貼ってあるからっていう風なだけで買っていくお客さんのいることとかね、あとは誰か分かんないけど写真があった方がいいとかね、なんか僕らが例えばJ ギャップ頑張って撮ったとしても、それの訴求量そのなさとかね、まあ本当に買う側の心理とあとは売る側の心理とちょっといろいろと考えてることが全然違うんだなっていう風なことをね、まあ、見て衝撃を受けてたりするようなものだったんですよね。だから結構ね、なんか売るのに力を入れてる新規収納の方とかいたりするのを見てて思うんですけど、なんかそういうね、貼ったり方向で発達してる人とかっていう風なのもね、時々いたりして、まあ、それはそれで面白いなとは思うんですけどね、まあ、ただその貼ったり方向に行くと物が取れない時とかにえらい目に遭うぞっていう風なことをねちょいちょい思ってしまうので、大丈夫かななんて不安には思ったりするんですけどね。まあでもこういう風な売り方とかでもちょっと今回コメヤンさんの回は私も話をしてて興味深い回だなと思っておりますので、まあ、これから物を売ったりなんだりする方もちょっと改めて聞いていただけると嬉しいなというふうに思っておりますね。であとは私の一人喋り系ですね。まあ、あれですね、不幸器栽培についても私の一人喋り系だったんですけど、まずハグッとプリキュアの回に行きたいですちょっと読んでおきますか。高野菜祭司さん、同じくコメントいただいております。プリキュア初代が小学生低学年あたりに放送されていて、お邪魔女ドレミをがっつり見ていた私は少女が格闘技をしているように見えました。次第にファンタジー要素が多くなっていったみたいです。今でも初代だけ毛色が違うと思います。これその通りなんですよ。私この当時大学生だったかな、2人はプリキュアやり始めたのって。で、2人はプリキュアの監督、アニメの監督がですね、その前に撮ってたのがエアマスターっていうヤングアニマルで連載されていた、ストリートファイト漫画だったんですよね。で、なんか元バレー部なんだけど格闘技がめっちゃ強い女の子が主人公でね、柴田よくさるさん、その後あれです、八番ダイバーとかっていうね将棋漫画なんだけれども、ただジョン3っていうね、極拳の使い手が同じく将棋指しとして出てきたりとかね、格闘をしてるのか将棋してるのか分かんないという風な漫画をよくやっていましたね。はい、まあ、という風なので初代は本当に格闘技中心だったので、まあ、この、ね、見方は合ってると思いますね。まあ、多分なんかそう、真似して喧嘩をしたら大変だよねっていう風なことが女子でも起こったのかな、この辺の詳しいことは分かんないですけど、まあ、ここ最近のそのハグッとプリキュアやら何やらとこはなんていうの、悪いことをした人を許す、救うとかっていう風な方向に物事が動いてるのかな、考え方が変わってんのかなっていう風なのね、ちょっと最近見てては思ったりしますね。でトリフィドさんからもコメントいただいております。ありがとうございます。ハグッとプリキュアってそういう設定だったんですか。外野席からの眺めでは紛糾しそうな設定だなと先入観を持ち、作り手は作品に出るのだろうし、刺さるコンテンツは時代で移り変わっている育児ドリブンって、知人の息子さん5歳にも刺さってたようです。紛糾すべきはアニメの表現側ではなくて、それが付しているものの方だと思います。紛糾しそうな設定だからこそ、ほっとした感想を言っていくのも大事だと思います。というかお大事にっていう風なね、コメントをいただいておりました。まあね、ちょっとプリキュアの悪役に共感して泣くっていう風なのはね、ちょっとダメな状況だなとは私自身も思っておりますね。まあ、でもそう、ここ最近というか僕は日本国内の最近の残酷描写系の漫画、多分ティーンのねメンズに向けてるような、ティーンの女子、男子に向けてるような、なんかデスゲーム系のつまんねえ漫画いっぱいあるじゃないですか。まあ、ああいうのとか見てるとですね、基本的に悪い人は本当にひどい死に方をしていくのでね、まあ、見るだに嫌な気分になってするので、なるべく見ないようにはしてるんですけれども、まあそれがですね、プリキュアとかそっちの方だと全然違う扱い方をしててね、それでちょっといいなって思っちゃったりするんですよね。で、この手の扱いって結構あちこちのなんか子供アニメでやられてるんだなっていう風なのね、最近見て娘と一緒にアニメ見てて思うんですけど、まあ、例えば ディズニープリンセスの OVA シリーズみたいなのがありましてね、まあ、ちょっと前は小さなプリンセスソフィアっていうやつがやってたんですけれども、その次に今現在あのアバロのプリンセス、エレナっていうやつがやってるんですけどね、なんだろうな、クリスマスシーズンの話とかを、ね、見るとね、悪役もちゃんとクリスマスをして一緒にご飯を食べてプレゼントを送り合ったりするっていう風なことをやるんですよ。まあ、その送り合ったりするのは悪役同士でやるんですけれども、なんでそういう風なのを見てちょっと涙ぐむというか、あ、この人方も雑に殺されないで済んでいる、悪役にされないで済んでいるっていう風なのをねちょっと見てたりしてて、それで私は共感して涙ぐむなんてことをやってたりしますね。まあここ最近はね、自分がヒーローの側にいると思ってもね、ひどい目にあのなんていうか逆から見ると本当に極悪なことしてるよねっていう風な視点がね、まあ、なんていうの、ポストモダンっていう風な言い方をするともう古いんですけども、まあ、そういう風な時代になってるから、こういうようなものとかもいっぱい出てきてくれて叱るべきだなっていう風にねよく思っておりますね。まあ、なのでね、まあ当番組はちょっとこれから終わっていきますけれども、まあ、こういうふうに仕事に対してあまり乗り気じゃない人方も救われるようなコンテンツがあればなっていうふうなのは思うんですけどね。まあね、どうしてもこういうふうに出てくるやつはビジネス強者の意見みたいなものばっかりが中心に出てくるような世の中なのでね、まあ、なかなか難しいかなとは思いますけどね、はい。まあ、とりあえずこの辺は置いときまして、であと懇親会に来たやつも一応読んでおきましょうか。高野菜菜師さん、またコメントいただいております。うちの父親が忘年会だか新年会だかからタクシーで帰宅途中にもらい事故、路面凍結で対向車線から飛び出してきた車に正面衝突して、父親からの電話を取った私はめっちゃ怖くなりました。幸い後遺症なども残っていませんが、娘からしたら望まない懇親会には行ってほしくないですね。まあ、そうですね、これはまあでもタクシーで帰宅途中にもらい事故だから、まあお父さんと懇親会のせいではなくねえかっていう風な気はするんですけどね。まあでもそういうなんかそんな行きたくなくてただただ仕事でもないやつに付き合ってなおかつ事故にあったっていう風なんだったらね、本当に目も当てられないだろうなっていう風なのはちょっと私も思います。まあね、うちの青年部ずいぶん昔でも一人ですね、急性アルコール中毒で入院っていう風なのがありましてね、入院っていうか救急搬送ですねっていう風なことをやりました。バカな人がいました、バカな人じゃないな、やらせたバカどもと被害者がおりましてね、まあそういう風なのもあって、本当にそういう風なので入院して働けなくなったって言ったら本当に笑えない話だなっていう風なのも今見ますので、まあ、なかなかちょっとこういう風な懇親会勢が住みづらい世の中にはなってきているようにしててね、いいような風潮だなとも思うんですけれども、まあ、ちょっとこういう風な事故とかあったりすると本当に家族の側としては腹立ったり怒ったり怖くなったりするような状況にはなるの分かりますね、はい。であと、トリフィドさんからコメントをいただいております。配信を聞いてそんな前時代的な飲み会がと思いましたが、前時代的な人が現役のうちは前時代は終わらないのですねっていう風な、ね、コメントをいただいております。その通りでございますね。早いとこ一応もう令和に入っておりますけどね、まだ昭和が生きております。早いとこ死なねえかなっていう風なことをね常々考えてるんですけど、なかなか終わらないですね、はい。で、いただいているお便りとかは全部読み上げたかなという風に思っておりますね。であとはですね、本当は当番組のなんかコーナーやりますっていう風なことでね募集かけてね送ってくれたやつもあるんですけど、すいません、ちょっとそれはですね読むにしても微妙な量だし、なんかそれを1回分に取り上げるのもちょっと厳しいものがありますので、ちょっとすいません、送っていただいた方、まあ、主にトリフィドさんとね佐藤さんなんですけど申し訳ないですけれど、お名前だけ紹介させていただくという風なところでとどめさせていただければなという風に思っております。で一応当番組はまあゲストさんを呼ぶナンバリングとしては今回が最終回となります。で一応今回分の感想コメントやら何やらは求め、まあ、いただいて来てもらったらぎっちゃんとペンダさんに伝えたりなんだりしようかなっていう風なのね思ったりはしておりますので、まあ、もしよろしかったらちょっと送っていただけると嬉しいです。で来週まあ、それらのコメントやら何やらがあるようでしたら、まあ、ちょっとそういう風なの紹介させていただくのと、まあ、あとはですね、まあ、おまけ的な なもので、ちょっとなんか1本分ぐらい、あの本舗像1本分ぐらいやろうかなというふうに思っておりますね。でそう考えてみたら、あの私当番組一応あの最終回を撮るんだったら、とりあえずあの相手はぎっちゃんだなというふうに思ってはいたんですけれども、まあ、ついつい忘れてたんですけれども、私についてって意外と喋ってないなというふうなことをね、まあ、この番組通して思っておりしてました。まあ、あのクレイジーアグリジャパンのガセアさんと同じくですね、あのちょいちょい人生の片鱗は見えるんだけども、この人が何をしてたのかまとめて喋ってるって風なことがないなっていう風なのを思っておりましたので、まあ、次回それについて最後お話しして、あの当番組についてはあの完璧に終わりにしたいかなっていう風に思っております。でまあね、そのポッドキャストやめる云々の理由については、まあ、次回の方でっていうかね、まあ、あの内本編の方でも話をおりましたが、その辺は割愛させていただこうかなと思いますけどね。また来週ちょっとその辺でもう1本分だけ続けさせてもらおうと思いますので、まあ、よろしかったらそちらの方もお付き合いいただければなっていうふうに思っております。というわけで、長々とお聞きくださいまして誠にありがとうございました。次回もお楽しみに。